福島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
絆づくりインタビュー、今日は福島コミュニティ放送 FM ポコの藤倉美咲がお送りします。私は福島市新井にあります
大根村にお邪魔しました。
お話を伺いますのは渡辺エンジニアリング株式会社取締役会長渡辺博之さんです。よろしくお願いします。渡辺会長、この大根村広いですね。どのぐらいあるんですか？
約1兆部くらいあります。
この中にはどんなものがありますか？
そうですね、管理棟といいまして、木工施設、それからあと子どもたちの寝泊まりできるところ、それからあと鶏舎があったり、それからあと水車小屋で、米つきとかそば粉を引いたりする、そういう建物ですね。それからあと食堂等があります。
先ほどね見させていただいたんですけど、本当にいろんなものがあって、子どもだけじゃなくて大人も一緒に楽しめそうな、そんなものがいっぱいあるんですが、これは全部会長さんが一人で考えられたものなんですか？
はい、約1年ぐらい、こんなことをしたいという思いをですね、まとめて絵に描いて、10年かけてようやく今完成しております。
10年前はじゃあこの大根村を作ろうと思ったそのきっかけっていうのはどんなところにあったんですか？
将来を担う子どもさんたちのその体験学習を通してですね、社会教育をしたいということが夢でした。
福島の未来を担っていく子どもたちのためにということで、そうするとここは子どもさんたちがたくさん訪れる場所になってますよね。
そうですね、これからまたますますおいでになりますけども、非常にいろいろ経験しております。
写真がたくさん貼られてるんですが、木工体験をしたりとか、あとはこの野菜を作ったりする体験とか、いろんな体験をしている写真がありますが、本当にいろんなこの子どもたちの体験あるんですね。
農業をまず主としてですね、体験、それからあと、自然ということで、木ぬくもりですね、木工体験、それからあと、動物もおります。さらに最近はですね、錦鯉とか金魚の養殖なども行っております。
会長さん、東日本大震災があった時、3月11日は影響ってありました？
建物とか施設には全くありませんでしたけれども、ただ震災でいろいろと不自由されている方々が水を汲みに来るとかですね、それからお風呂を入りに来るとか、いろいろここは水も自家水ですし、それからエネルギーも電気も全部自家発電で行っておりますので、そういったことで非常に皆さんに来ていただいております。
そうすると電気、水、これは十分にあったわけですね。
はい、もうそれが最初からの取り組みでしたので、あります。
皆さんどんな風に言ってましたか？
非常にやはり震災で暗い感じの方々でしたけれども、お風呂に入って帰るときは非常に笑顔でですね、温かい顔で帰られたような記憶があります。
で、震災から6年が経ちました。この大根村ではいろんなイ イベントも行われているようなんですが、そのイベントの中でいくつかご紹介いただけますか。
まず震災直後のですね、あの避難されている体育館とか、それからあと皆さん近所の方々を招いてですね、ここであのコンサート、それからあと おそば、それから餅つきとか、いろいろそういったイベントをまず最初に始めました。それからあと震災にちなみましてですね、副大の学生さんとか先生とかのゼミの方々がここに際しまして、岩手の皆さんと福島と合流をしてイベントを開くとか、そういった復興絡みのイベントはたくさんあります。
帰りはもう皆さんどんな風になって帰られますか。
そうですね、芋の植え付けとかですね、手入れにも来てますし、もう地元が震災で持って帰れないということで、例えば飯舘村の幼稚園の子どもさんたちは全部ここに来ております。最後にバスに乗って帰ろうとすると、もう帰りたくないなんて子どももいたり、非常にこちらとしてはいい笑顔で皆さんのところをね見てます。はい、
子どもたちも普段の生活の中で見ることがないようなものがいっぱいあって、管理棟の中を見ましたら料理などもあって、子どもたちびっくりするんじゃないですか。
そうですね、あまり今子どもさんたちの家庭ではない田舎暮らしの場所だと思います。ですから子どもさんたちも体験ということで寝泊まりをしていく方もありますけれども、一晩中なんか元気にしているというのは実態ですね。あと大人の方もやはり料理を囲んで、そして持ち寄っていろいろと一晩中楽しんでお帰りになる。その前にはようやく完成いたしましたその露天風呂にゆっくり入りましてですね、そして東忠太郎を眺めながらお食事をするというのも最近のパターンになっております。
先ほどね露天風呂を見させていただいたんですが、その露天風呂からお湯がダーッとこう勢いよく出てくるんですが、このお湯はどういうふうに沸かすことができるんですか。
これもですね、バイオマスを利用いたしまして、農家さんでですね、リンゴの木とかいろいろとそういった伐採物を廃棄処分にするというのはいろいろもったいないというのもありまして、私のところに集まってきました。それを燃料にしております。
ここで自然エネルギーというとどういうものがありますか。
一番初めに、経産省ですねと共同研究ということで太陽光、その次水力ですね、それから今制作中なのが風力です。機械はできてるんですけども、設置はまたちょっと遅れてますけど、最後にバイオマスということで、その今のふんだんにあるバイオマスのその木をですね利用して、そういった発電をちょっと研究したいと思っています。
もう自給自足の生活ができますよね。
はい、自分も夢の一つなんですけど、田舎暮らしと自給自足のですね、晩年はそんなこともちょっと夢見ておりましたので、そのところも多少あるかと思います。
これからの会長さんの夢っていうとどんな夢がありますか。
そうですね、子どもさんたちが、何年か何十年か経ちましてですね、また一握りの人たちがふるさとに帰ってきましてですね、ここで体験したことを基礎となってまた社会に役立つというのは、そういった子どもさんたちが大勢育っていくのを夢に見ております。
会長さんの子どもの頃と今の子どもさんたちのこの違いっていうとどんなところにありますか。
仲間意識というか、その皆さんでね助け合ったりかばったり、そういった社会だったと思うんですけど、今の子どもさんは自分が中心とか、あと人は見れないとか、あるいはその、上下が分からないとか、ちょっと昔とはちょっと変わってると思います。
福島の子どもたちこんな風になってほしいって思いありますか。
そうですね、学力だけではなくて、もっと自然とか体験とかそういった集団的なところでのびのびとやはり育っていってほしいと思いますね。
会長さんを見ているご家族の反応っていうのはどんな感じですか。
あまり反応はしていないと思いますけども、もう決めたやるというふうに決心すると、もう決めも振らずにまっすぐ行くタイプですので、止めても無駄だと思ってるんではないかと思いますね。だから諦めてるんだと思うんですけども、でもやってることはやはり自分だけ ではなくてですね、社会に貢献できるようなそういうことを柱にして進めていますので、賛成してくれているのではないかと思っております。
新緑が目にまぶしいこれからの季節、この大根村にたくさんの皆さんが訪れると思います。最後に一言、ラジオを聞いてくださっている皆さんにメッセージありますか？
生きていくというか、そのマイナス思考ではなくて常に前を向きながら、いい方に解釈しながらですね、例えば自然がいいというのであれば感動して、でまた何かあったら感謝をするとか、まあ、そういったことではぜひここに足を運んでいただいて人も愛していただくのも一つかなと思ってます。
今日話を伺いましたのは大根村村長の渡辺さんでした。ありがとうございました。
100、200、急速
何それ？
新しいプリウス PHV の充電方法だよ。
ふーん、
どこでも充電できるってすごいよね。
ふーん、
太陽光でも充電できるんだよ。
すごい。
特別なプリウス PHV 誕生、福島トヨタから。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りしました。